From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
この部会の音楽はブリガム・ヤング大学の合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビル・ディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、松井聖徒イエス・キリスト教会第183回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この会場に出席されている方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継で届けられる世界各地のステークセンターで参加されている方々にご挨拶申し上げます。この大会に出席されている中央幹部および中央役員の皆さんを歓迎します。この部会の音楽を提供してくださるのはブリガム・ヤング大学の合同聖歌隊です。指揮はロナルド・スタヘリとロザリンド・ホール、オルガニストはボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が主イエスよ我が胸を歌います。開会の祈りは中央日曜学校会長のラッセル・T・オスガソープ兄弟です。その後聖歌隊が歌います。
Thank you. Our dear Father in heaven,
天のお父様、私たちはあなたの聖徒として世界中でこの総大会に参加するために集まっています。またあなたが私たちのためにくださった祝福に感謝しています。そしてあなたの恩子によって与えられる霊感を受けることが、御霊によって与えられる霊感を受けることができるように祝福してください。回復に感謝しています。そして神権の鍵が回復されたことに感謝しています。そしてこの地に生ける預言者が与えられ、神権の力と鍵を行使するお方がいることを感謝しています。そして家族が永遠にわたって一緒にいることができることを祝福し、その祝福に感謝しています。そしてどうぞこの時間を通して私たちのあなたに仕えたいという望みが大きく育ちますように、また世界中であなたの福音を述べ伝えている宣教師たちを祝福してください。この祈りをキリストの御名によって、アーメン。
Dieter F.
Uchtdorf 館長がこれから賛意の表明をしていただくために、教会の中央役員、並びに地域70人の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのロバート W. キャントエル兄弟が、教会監査部年次報告を読み上げます。続いて大館長秘書のブルック P. ヘイルズ兄弟が、2012年度の教会統計報告をします。
私たちは預言者、聖賢者、啓示者、松井津江とイエス・キリスト教会の大館長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、大館長会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大館長会第二顧問としてディーター・フリードリヒ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒天会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同天員会会員としてボイド・ K ・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、 M ・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・エル・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、そしてニール・エル・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大館長会顧問と十二使徒を預言者、聖賢者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方があればその意を表してください。私たちはウォルター F ・ゴンサレス長老を70人会長会の会員から解任しました。私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。またユリシス・ソアレス長老を70人会長会の会員として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちは次の方々を2013年5月1日をもって地域70人から解任するよう定義します。ルーベン・ V ・アレオ、ゼリア・オ・エム・アナヤ、ノーラン・ D ・アーチボルト、カルロス・ L ・アストルガ、エクター・アビラ、 M ・アンソニー・バーンズ、デビッド・カブレラ、ミルトン・カマルゴ、ロバート・ E ・チェンバーズ、ビクター・カー・ケン・チェン、クォ・チュン・チャン、ネルソン・ D ・コルドバ、ゲイリー・ L ・クリッテンデン、エドワード・デュペ、マシュー・ J ・アイリング、シネオ・ M ・フィオネ・アンガンフォ、アルフレッド・ L ・ジェザディ、ジェームス・ B ・ギブソン、ヨベンシオ・A. ゴアンソン、マリオ・ E. ゲーラ、ルイス・ S. エルナンデス、ヘルナン・ I. ヘレーラ、ハビエル・イバニエス、パウロ・ H. イティノゼ、ダグラス・ W. ジェソップ、スティーブン・ C. カー、ジョニー・ L. コホ、ファウスティノ・ロペス、リチャード・ K. メルチン、フリーボディ・ A ・メンサ、ベンソン・ E ・ミサルチャ、アベラルド・モラレス、WT ・デビット・マレー、K ・ブレット・ナトレス、S ・ギフォード・ニールセン、西原・サトシ、マイケル・ D ・ピッカード、ウィリアム・ F ・レイノルズ、マイケル・ A ・ロバーツ、フェルナンド・ A ・アール・ダ・ロカ、マンフレッド・シュッツ、テレンス・ C ・スミス、ルーベン・ L ・スピタレ、ジョシュア・スバンドリオ、フランク・ B ・トライソル、ミゲル・ R ・バルデス、アルヌルフォ・バレンスウェラ、カルロス・ A ・ C ・ビラノバ、テレンス・ M ・ビンソン、ルイス・ウィールドマン、リチャード・ C ・サンブラノ、 彼らの素晴らしい奉仕に共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。私たちは中央若い女性会長会のイレン・エスダルトン姉妹、メアリー・エヌ・クック姉妹、アン・エム・ディブ姉妹を心からの感謝を持って解任するよう提起します。それに伴って若い女性の中央管理会の会員の姉妹たちを解任いたします。これらの姉妹たちの特筆すべき奉仕と献身に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちは新たに70人第一展開の会員として以下の方々を支持するよう定義します。エドワード・デュベ、 S ・ギフォード・ニールセン、アルヌルフォ・バレンスエラ、また新たに70人第二展開会の会員として以下の方々を支持するよう定義します。ティモシー・ J ・ダイクス、ランディ・ D ・ファンク、ケビン・ S ・ハミルトン、アドリアン・オチョア、テレンス・ M ・ビンソン。賛成の方はその意を表してください。反対の方は同様にその意を表してください。70人第二展開の会員としての召しを考慮して、私たちはアドリアン・オチョア兄弟を中央若い男性会長会の第二顧問としての召しから解任します。感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。私たちは次の方々を新しい地域支柱人として支持するよう定義します。ルーベン・アコスタ、フレデリック・オー・アキンボ、オマール・ A ・アルバレス、ベネディット・アントーネス、アラン・ C ・バット、グラント・ C ・ベネット、フェルナンド・ E ・カルデロン、ウィルソン・ B ・カルデロン、 H ・マルセロ・カルダス、ヨーク・サン・フレディ・チャン、クリストファー・チャールズ、バレーリー・ B ・コードン、ポール・ R ・コワード、M ・ T ・ベン・デイビス、マッシモ・デフェオ、マリオン・ B ・デ・アンツナモ、フランシスコ・ J ・ルイス・デ・メントーサ、ロバート・ A ・ダイデン、ロバート・ J ・ダドフィールド、ダニエル・ F ・ダニガン、ジェフリー・ D ・エレクソン、E ・ハビエル・エスピノーザ、メリウラ・ M ・ファタ、サム・ M ・ガルベス、クラウデ・ R ・ガミエッテ、メルビン・ C ・ディッギディ、ジョアン・ R ・グラール、デビッド・ P ・ホマー、ダニエル・ W ・ジョーンズ、ジョン・ A ・コランテン、スティーブン・ O ・レイン、アクセル・ H ・ライマー、グスタボ・ロペス、ホセ・ E ・マラベラ、アルフレッド・ミロン、ヒューゴ・モントヤ、ジョアキム・ J ・モレイラ、大田原・克幸、ホセ・ C ・ピネダ、ゲイリー・ S ・プライス、ミゲル・ R ・ライエス、ゲイリー・ B ・サビン、アルフレッド・ L ・サラス、ネサバルコ・ヨトル・サリナス、シロ・シュメイル、 D ・ザッカリー・スミス、マイケル・ L ・サウスワード、 G ・ローレンス・パックマン、バーン・ P ・スタンフィル、ウィリアム・ H ・ストッタード、スティーブン・ E ・トンプソン、ジョージ・ J ・タビアス、アイサケ・ K ・ツクワフ、ジャック・ A ・バン・リーネン、ラウル・ E ・ヴィンセンシオ、ラウル・ S ・ビラヌエバ、アラン・ R ・ワーカー、キース・ P ・ワーカー、ホイ・セン・レナード・ウー。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちは中央若い女性会長として ボニー・リー・グリーン・オスカーソンを、また第一顧問としてキャロル・ルイース・フォーリー・マッコンキーを、そして第二顧問としてエベリル・ニール・フット・マリオットを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの賛意の表明と変わらぬ信仰と献身、そして私たちのための祈りに感謝します。新しい中央幹部と中央若い女性会長会の皆さんは壇上のそれぞれの席にお着きください。
It's a long walk. As announced, Brother Cantwell.
先ほど発表されたように、これからロバート W. キャントウェル兄弟が監査報告を読み上げます。
愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分評議会が行います。同評議会は大官庁会、十二使徒弟委員会および管理ビショップリックで構成されています。同評議会は教会の各部門と運営組織の予算並びに教会のユニットに配分される予算を承認します。教会の各部門は承認された予算の通り教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は基金の収支と資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では、2012年度において、教会のすべての資財、献金や寄付、支出、および教会資産は、適切な会計と承認された予算、および教会の方針と手続きに従って記録し、管理されているという見解に達しました。以上、謹んでご報告いたします。ロバート W. キャントウェル実務運営ディレクター
。教会員に情報を提供するために大官庁会は2012年12月31日における教会の発展に関する統計報告を次のように発表しました。ステーク数3005、伝道部347、地方部591、ワード及び支部29,014、教会員総数1,478,2,473、2012年に増加した教会の子どもたち122,273、改宗者272,330、専任宣教師58,990、教会奉仕宣教師22,961。2012年には4つの神殿が奉献されました。
ミズーリ州カンザスシティ神殿、ブラジルのマナウス神殿、ユタ州ブリガムシティ神殿、アルバータ州カルガリー神殿です。2つの神殿が再奉献されました。アルゼンチンブエノスアイレス神殿とアイダホ州ボイシー神殿です。年末の時点で全世界で儀式が執行されている神殿数は140です。
これから十二使徒定員会のリチャード・ジー・スコット長老およびクエンティン・エル・クック長老がお話しします。その後、聖歌隊と全員で立って賛美歌喜べ主よを歌います。その後、70人のスタンレー・ジー・エリス長老とジョン・ B ・ディクソン長老からお話を聞きます。その後、十二使徒定員会のデビッド・エ・ベドナー長老がお話をします。
現代の世の中は早いペースで生活するように人を追い立てます。やるべきことは絶えず増えるばかりです。誰もが心の奥で平安で静かな酒どころを持つ必要性を感じています。時間に追われる生活に備えるために、出発点に立ち戻り、気持ちを入れ替えて充電することのできる場所が必要なのです。平安を得るための理想的な場所は家庭です。それは主イエスキリストを中心とした生活をするために最善を尽くしてきた場所です。ふさわしい親権者である父親と忠実で献身的な母親が協力して家族を義のうちに導いている家庭もあります。多くの家庭はその家族構成が異なります。しかし状況の違いにかかわらず、私たちは自分の家庭と生活を主イエスキリストをもといとしたものにすることができます。主はこの世における真の平安の源でいらっしゃるからです。世俗的な事柄であろうと霊的な事柄であろうと、決断を下すときにはいつも救い主の御心にかなうようにしてください。主が家庭の中心になっているときには平安と安らぎがあります。家庭の中に安心感があり、そこに住む人皆が平安を感じます。親には導く役割がありますが、この勧告は親の皆さんだけに限られたものではありません。キリストを中心とした家庭を築くために努力する責任は子どもたちにもあります。一人一人の行動が共に暮らす家族全員に影響を与えることを親が子どもに理解できるように教えることが大切です。善悪の別なく自分のすべての行動に責任を感じるように教えられた子供は、神の王国の中で信頼できる民に成長します。皆さんは救い主を中心とした家庭を築くための基本原則が何であるか、きっとお分かりでしょう。預言者が勧告している毎日の個人と家族の祈り、毎日の個人と家族の成分研究、そして毎週の家庭の夕べは、キリストを中心とした家庭を築くために欠かすことのできない重要な柱です。これらを日頃から実践していないのであれば、平安と世の酒どころをどれだけ必要とし切望したとしても、それを手に入れることは難しいでしょう。キリストが従うように求めておられる預言者の教えに従順であってください。福音の原則に従わない自分を正当化していては、後に得られる幸福を失ってしまいます。小さなことから大きなことが生じることを忘れないでください。軽率な行為や不注意から大きな問題が生じることもあります。さらに重要なことに、単純な良い習慣を続けることによって人生は豊かな祝福に満たされるのです。初等教会の子どもの皆さん、青少年プログラムに参加している若い男性女性の皆さん、 現在奉仕している忠実な宣教師の皆さんは、私が皆さんの年齢だった時よりもずっと効果的に多くのことを行っています。皆さんは前世において忠実であり、従順で純粋でした。また現世の生涯を勇敢に気高く立派に守備よく歩めるように、前世において才能や能力を向上させてきました。そして皆さんはほんの少し前にそのような素晴らしい能力と無限の可能性を持って現世にやってきたのです。それでも現実の危険が皆さんの周りを囲んでいます。悪魔の汚れに染まった誘惑に屈するなら、皆さんの素晴らしい可能性や能力は制限され損なわれるでしょう。しかしサタンは救い主を打ち負かすことはできません。サタンの運命は定められています。サタンは自分の敗北を認めており、できるだけ多くの人を道連れにしたいのです。皆さんの弱点につけ込み、良い特質や能力を破壊しようとします。主の側から離れないでください。そうすれば常に勝利を得るでしょう。今日技術が驚くべき速さで進歩しています。私と同世代の多くの人にとって先端技術についていくのは難しいことです。こうした技術は使い方によって祝福にもなれば、進歩を妨げるものにもなります。義にかなった目的で理解され使用されるならば、技術は脅威にはならず霊的なコミュニケーションを高めるものとなります。例えば多くの人がポケットに入る電子機器を持っています。ほとんどいつでも携帯していて、一日に何度も使うかもしれません。しかし残念なことに、こうした機器はみだらな考えや時間の浪費の原因にもなり得ます。しかし正しく使うなら、携帯機器は世が作り出す邪悪な影響から身を守る道具にもなり得るのです。四大聖典と何年分もの大会説教がポケットに入るなどということを、ごく数年前に想像した人はいるでしょうか。単にポケットに入れているだけで守られるというわけではありませんが、毎日静かなひとときにその言葉を研究し、深く考え耳を傾けるなら、御霊の導きを一層強く受けることでしょう。先端技術を賢く活用してください。電子機器をその中にある成分の重要な言葉に印をつけ、頻繁に読み返すようにしましょう。皆さんがメールをするのと同じように頻繁に成分を読むなら、何百もの聖句をすぐに暗記できるでしょう。それらの暗記した聖句は聖霊による霊感と導きの力強い源となって、必要な時に皆さんに与えられます。聖霊の穏やかな導きを日々受けるために最善を尽くすことは、救い主を中心とした生活を送る上で非常に重要です。それらの促しに従って行動するなら、私たちはさらに強められます。従順になる努力をすることに加えて、周りの人々に奉仕をするとき、一層大きな平安が得られます。自分には大した才能がないと思っている多くの人が、その才能を謙虚に惜しみなく使って周囲の人々を祝福しています。利己主義は大きな悪の根源です。その悪を正す方法は救い主の生き方に現れています。主は無私の奉仕に焦点を当てて生活する方法を示してくださっています。私は一つの真理を学んできました。人生の中で繰り返し見てきたので、それが絶対的な法則であると知っています。この真理により、従順と奉仕が神の力とどのように関わっているのかがはっきりとわかります。 主の戒めに従い主の子供たちに無視の奉仕をするとき、当然の結果として私たちは神から力をいただきます。それは自分の力以上のことを行う力です。主から強さと力を受けるので、私たちの知力や才能、能力が広がるのです。主の力は平安に満ちた家庭を築くための重要な要素です。救い主中心の家庭を築くと、当然ながら皆さんの家庭は自分の家族だけでなく、もっと困難な状況にいる友人のための酒どころともなるでしょう。友人たちはそこで感じる安らぎに引き寄せられます。彼らを迎え入れてください。彼らはキリスト中心の環境の中で成長することでしょう。子供の友人たちとも仲良くなってください。彼らの良い模範となってください。私たちがこの世に与えることのできる最大の祝福は、福音を教え、誓約を守り、愛に満ちた家庭、すなわちキリスト中心の家庭が持つ力です。何年も前、ある伝道部を訪問した後で、妻のジェニーンがそこで出会ったある長老の話をしてくれました。彼に家族のことを尋ねると、驚いたことに家族はいませんという返事でした。母親は出産後すぐに彼の養育を行政機関に任せたそうです。子供の頃、いろいろな里親家庭を転々としましたが、幸いなことに10代の時に福音を見出しました。愛に満ちた家族のようなワードが彼が伝道に出られるように援助してくれたのだそうです。後にジェニーンはこの立派な長老について伝道部会長夫人に尋ねました。彼は数ヶ月前に病気になり、伝道部会長の家で数日過ごしていたことが分かりました。その期間、彼は伝道部会長宅の家庭の夕べに参加しました。そして伝道地へ戻る前、彼は伝道部会長に、伝道が終わるときにまた伝道部会長の家に 2,3 日滞在してもいいかと尋ねました。彼はキリスト中心の家庭生活がどのようなものかを観察して、将来の自分の家庭のお手本にしたいと思ったのです。最善を尽くしてそのような家庭を築いてください。困難な状況にいる人に手を差し伸べてください。真の友人になってください。そのような真の友情によって、苦難は耐えやすく、人生の旅路は心地よいものになります。友情は個人的な利益を得るために利用するものではなく、感謝し、分かち合うべき宝なのです。そのような友情によって力づけられる必要のある人を皆さんの家庭へ迎え入れてください。最後に、愛する家族の一員が良い選択をしていないという人のために少しお話をします。忍耐や辛抱が試されるかもしれません。主を信頼し、主の時を信頼し、やがて祈りがはっきりと答えられ、救いの手が差し伸べられることを信じましょう。最善を尽くして奉仕し、祝福をもたらし、へりくだってあらゆることが神の御手の中にあることを認めましょう。信仰を働かせ、主にお任せすべきこともあるということを思い出しましょう。主は重荷を主の足元に下ろすように言われています。信仰を働かせるなら、道を逸れた人は見捨てられず、愛に満ちた救い主に見守られていることがわかるでしょう。人の過ちではなく良い点を見ましょう。汚れを取り除くために適切な処置が必要な時もありますが、常にその人の美点に目を向けましょう。希望が細い糸にしか見えない時もありますが、実際にはそれは糸ではなく、人を力づけ高めることのできる太い命綱、 人をつなぐ頑丈な鎖なのです。それは人を慰め、恐れを止めてくれます。努めてふさわしく生活し、主に信頼を置きましょう。主が進めておられることを一度に全てはできなくても心配するには及びません。あらゆることには時があると主は言っておられます。心から導きを祈り求めるなら、人生のそれぞれの時期に重視すべきことが分かるように導いてくださいます。一歩ずつ着実に進みながら学び、成長し、主のようになることができるのです。私は証しをします。イエス・キリストの福音に固く根ざして従順に生活をするなら、家庭は必ず平安な酒どころとなります。苦難や心痛がたくさんあることには変わりありませんが、逆境の最中にあっても心の平安と深い幸福を感じることができます。イエス・キリストの贖いはそのような豊かな平安をもたらしてくれます。このことをイエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
最近の経験によって、私は平和に関する教義について、とりわけ私たち一人一人に永続する個人の平安を得させてくださるイエス・キリストの役割について大いに考えさせられました。ここ数ヶ月のうちに起きた二つの出来事に深く心を動かされたのです。その一つは、6歳になるかけがえのない少女、エミリー・パーカーの葬儀で話をした時のことです。彼女はコネチカット州ニュータウンで起きた悲惨な銃撃事件で、幼い子供19人を含む25人の犠牲者とともに命を失いました。彼女の両親のロバート・パーカー、アリサ・パーカーご夫妻には、強さと信仰がはっきりと見て取れました。二つ目の経験は、コートジボワールのアビジャンで何千人もの忠実な教会員と集会を持った時のことです。西アフリカにあるこのフランス語圏の国は、これまで経済困窮と軍の圧政に耐え、また2011年に入ってから終結を迎えたばかりでした。内戦の終結を迎えたばかりでした。私たちから平安を奪い、傷つきやすい心にさらに追い打ちをかけるような出来事が頻繁に起こります。2001年9月11日のアメリカ合衆国の各地を襲った、あの邪悪な攻撃を忘れることのできる人がいるでしょうか。当時、我が家の長男とその妻はニューヨーク市の現場の近くに住んでいました。最初の子供の誕生を心待ちにする日々でしたが、事件当日、一機目の飛行機がビルの 北棟に激突したとき、アパートの屋上に行き、その光景を目にしました。そして、二機目の飛行機が激突するのを目の当たりにしました。二人はすぐに、これは単なる事故ではなく、マンハッタンの南部が攻撃を受けているに違いないと察しました。南棟が崩れ落ちた時、二人の住んでいたアパートはマンハッタンの南部一帯に降り注いだ粉塵に覆われました。目撃した光景に気が動転し、さらに攻撃を受けることを案じた二人は、より安全な地域を目指して、リンカーンセンターにある教会のマンハッタンステークの建物へと向かいました。建物に到着した二人は、自分たちと同様にステークセンターに集まるという判断をしたマンハッタン南部に住む教会員が他にも数十人いたことを知りました。彼らは私たちに電話をして自分たちの居場所を知らせてくれました。息子たちの無事を知って安心しましたが、彼らの居場所を聞いて驚くことはありませんでした。近代の啓示によってシオンのステークは防御であり、嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときにその酒どころとなると教えられているからです。二人は一週間以上アパートに戻ることができず、罪のない人々の命が失われたことにひどく打ちのめされていましたが、二人とも特に恒久的な損害は受けませんでした。こうした出来事について思い巡らすにつけ、世界全般の平和と個人の平和との間に見られる競技場の違いを深く考えさせられました。 救い主がお生まれになった時、おびただしい天の軍勢が神を賛美し、こう宣言しました。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。しかしながら、神の御子の生誕に続くこの永遠に特筆すべき時期にあってさえも、ヘロデ王がベツレヘムの無垢な幼子たちを虐殺したことは、衝撃的な話として語り継がれています。選択の自由は幸福の計画に不可欠です。この自由があるからこそ、愛や犠牲、個人の成長といった私たちが永遠に進歩する上で必要な経験が得られるのです。また選択の自由によって死すべき状態にある私たちは、あらゆる苦痛や苦悩を経験します。それらの苦しみは自分たちの理解が及ばない事柄が原因となる場合もあれば、他の人々による破壊的で邪悪な選択の結果である場合もあります。天上における戦いはまさに地上における救い主の働きを理解する上で不可欠な私たちの道徳的な選択の自由をかけた戦いだったのです。マタイ書で述べられているように、救い主は十二使徒に教えを授け、ご自身の使命はこの世にあって普遍的な平和を実現することではないことをお認めになりました。人たちは訪れたふさわしい家に平安を残すように告げられましたが、彼らは狼の中に送られるようなものである、また私の名のゆえに全ての人に憎まれるであろう、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるという警告を受けました。34節では次のような興味深い宣言があります。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。キリストが地上で教え導いておられる間、地上に普遍的な平和が存在していなかったことは明白ですし、それは現在も同じです。教義と制約に向けた主の端書きの中で、数多くの非常に重要な原則が教えられています。悔い改めない人々に関して、世に来るすべての人々に与えられる御霊、キリストの御霊はいつでも人を励ますわけではないと記されています。また平和が地から取り去られるとあります。これまで預言者たちは平和が実際に地上から取り去られていると宣言してきました。ルシフェルはまだつなぎ置かれておらず、この世で権勢を振るっています。世界中の善良な人々の義にかなった願いは、世に平和がもたらされることです。これまでもそうでしたし、これからも常に変わらないでしょう。この願いが叶えられるという望みを私たちは決して捨ててはなりませんし、なりません。しかしジョセフ・F・スミス大官長はこう教えました。人類が神の真理と神の言葉を受け入れ、神の力と権能を認めるまで、世に平和と愛の精神はもたらされません。私たちは全世界の平和を心から望み、祈り求めています。義にかなう人々に約束されているそのような平和を実現する役割は、私たち一人一人に、個々の家族にあります。この平和は救い主の使命と贖いの犠牲によって約束された賜物なのです。この原則については、教義と制約に次のように的確に表現されています。しかし、義の技を行う者はその報いを受ける。すなわちこの世において平和を、また来たるべき世において永遠の命を受けるということを知っておきなさい。ジョン・テイラー大官長は、平和は望ましいものであるだけでなく、神の賜物ですと教えました。今お話ししている平和は、単なる一時的な平穏ではありません。それは永続的な深い幸福感であり、霊的な満足感です。グラント大官長は救い主の平安についてこのように言っています。主の平安は私たちの苦しみを和らげ、打ち砕かれた心を持つ者を癒し、憎しみの感情を取り除き、平安と幸福感で心を満たす隣人愛を抱かせてくれます。エミリー・パーカーのご両親にお会いしたとき、救い主の平安が二人の苦しみを和らげ、打ち砕かれた心を癒す助けになっていました。あの銃撃事件の直後に、パーカー兄弟が犯人に対して許しを表明したことは注目に値することです。グラント大官長が述べたように、救い主の平安は憎しみの感情を取り除くことができるのです。裁きは主がなさることです。コートジボワールの生徒たちは、国内で内戦が続く間、イエス・キリストの福音に従う生活というものに心を向けることで、特に先祖のために家族歴史と神殿活動に焦点を当てることで平安を見出しました。 私たちは皆平和を切望します。平和とは単に戦争や暴力、対立、争いがなく安全であることではありません。私たちが何者であるかを救い主はご存知であって、深刻な試練や悲劇の最中にあってさえ、私たちが主を信じる信仰を持ち、主を愛し、その戒めを守っていることを承知しておられることを知ることによって、平安がもたらされるのです。リバティの監獄にいる預言者ジョセフに与えられた主の答えは、心に慰めをもたらします。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。神は無秩序の神ではなく、平和の神であることを忘れないでください。神に背く者に平安はないのです。私たちは皆、現世における選択の自由が提示された天上の会議に参列しており、自らの選択の自由を誤って使うことにより、この世の苦痛や言い表せないほどの悲劇にさえ遭遇することを知っていました。そのため、私たちは怒ったり、困惑したり、無力になったり、傷ついたりするかもしれないことを理解していたのです。しかし私たちは救い主の食材が、この世のあらゆる不公平に打ち勝ち、埋め合わせをし、平和をもたらしてくださることも知っていました。マリオン・D・ハンクス長老は次のようなウーゴ・ベッティの言葉を額に入れて壁にかけていました。神を信じるとは、すべての戒めが正しいことが証明され、想像もできなかった素晴らしい報いが待っているということを知ることである。平安の源は何でしょうか？多くの人々はこの世の方法で平安を探し求めます。これまでに成功したことがなく、今後も成功する見込みのない方法です。平安は莫大な富や権力、名声を手に入れることで見出せるものではありません。楽しみや気晴らし、レジャーを追い求めることによっても見出せません。これらはどれもたとえ、どれほど多くを手に入れたとしても、永続する幸福や平安を生み出すことはないのです。エマ・ルーセインが大好きだった賛美歌は、実に的を得た疑問を投げかけています。平和はいずこにありや、他に癒しなき時慰めはいずこにありや、その答えは救い主です。どのようにすれば救い主の御そばでいられるでしょうか。神の前に自らへり下り、常に祈り、罪を悔い改め、バプテスマの水に入り、イエス・キリストの真の弟子になることは、義にかなった人々の示す優れた模範であり、その報いとして永続的な平安が与えられます。ベニヤミン王がキリストの食材について霊感あふれるメッセージを語り終えると、群衆は地に伏しました。主の御霊が彼らに下られた。そして彼らは罪の許しを受け、良心の安らぎを得たので、喜びに満たされた。それは彼らがイエス・キリストを深く信じたためである。悔い改めと義にかなった生活は良心の安らぎをもたらしますが、これは満足感を得るために欠かせません。重大な罪を犯した時には、平安を得るために告白が必要です。罪に苦しむ人がその重荷を主に委ね、食材による祝福を求めることによって得られる平安に匹敵するものはおそらく他にはありません。教会で好んで歌われる別の賛美歌もこう歌っています。重荷は身元に頼みてゆかん。現在何万人もの若い男性や若い女性、シニア宣教師たちが、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの使者となるメシを受け入れていることを知って、心から喜んでいます。彼らは回復された平和の福音を世に携えてゆき、一度に一人ずつ、一家族ずつ、義にかなった働きをして、この平安を天の御父の子供たちにもたらしているのです。教会はキリストに従う者たちが平安を得る酒どころです。この世の若者の中には、自分は霊的ではあるが宗教的ではないという人もいます。霊的な事柄を感じることは望ましい第一歩です。しかし私たちが仲間から手を差し伸べられ、教えを受け、神の良い言葉で養われる場所は教会の中です。さらに大切なのは、家族を結び合わせる神聖な儀式や制約を施し、私たち一人一人に日の境の王国に入るおられる父なる神とキリストのもとに戻る資格を得させてくれるのは、教会にある神権の権能であるということです。神殿はそうした神聖な儀式の多くが執り行われる場所であり、この世からの平安に満ちた酒どころでもあります。 神殿の敷地を訪れたり、神殿のオープンハウスに参加したりする人々もこの平安を感じます。フィジー神殿のオープンハウスと奉献式は私が特によく覚えている経験の一つです。フィジーでは政治的な騒乱が続いており、反乱軍がスバの繁華街で放火や略奪行為に及び、国会議事堂を占拠し議員を人質にしていました。国内が限界令下にあったのです。フィジー国軍は教会に対し、限られた人数しかオープンハウスに集まる許可を与えてくれなかったので、奉献式に集まったのはごくわずかでした。一般の会員たちは安全を考慮して招待されませんでした。このような神殿の奉献式は、最初のノブ神殿が非常に困難な状況の下で奉献されて以来初めてのことでした。オープンハウスに招待された人物の一人に、インド人を先祖に持つ美しいヒンズー教徒の女性がいました。国会議員の一員である彼女は、当初人質として拘束されていましたが、女性であるという理由で解放されました。日の境の部屋で、この世の喧騒から解放されたその女性は、文字通り涙に暮れながら、自分を包み込んでいる平安な気持ちについて言い表しました。精霊が慰めを与え、神殿の神聖な特性について明かしされるのを彼女は感じたのです。救い主は平和の誠の源です。人生の様々な試練にもかかわらず、主の食材とその恵みのおかげで義にかなった生活をすることで、個人の平安が報いとして与えられます。過ぎ越しを祝うためにひっそりと集まった部屋で、救い主は人たちに、彼らは祝福として、助け主、すなわち聖霊を受けると約束されました。それから次のような重大な意味を持つ言葉を口にしました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。その後、ご自身が鳥なしの祈りを捧げられる、まさにその前にこう言われたのです。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これについてエライザー・アル・スノーは見事に書き記しています。神を褒めたたえ、絶えず喜べよ。悩みは多くも、主は我に頼れ、平和を得よという。以上のことを、イエス・キリストの神聖な皆により証しします。アーメン。
松井聖徒イエス・キリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けしています。
brothers and sisters, in gratitude.
若い女性会長会の素晴らしい働きに心から感謝しています。私は70人として奉仕しています。70人には主の御言葉を使徒や預言者や御霊から受けた通りに伝える使者としての働きと、またキリストの皆の特別な証人として全世界で福音を述べ伝え教会の所持を整えるという召しがあります。私はアイダホ州バーレーの農場で育ち、農家の少年としていろんなことを学びました。まず働くこと、植えなければ収穫はありません。賢く働くこと、肥料を施せば収穫は増えます。時期の重要さ、適切な時に植えなければ収穫できないかもしれません。自分の楽しみや都合に関係なく必要なことをすべて行う。牛の乳搾りは自分がしたい時ではなく牛にとって必要な時に行います。また率直さ、家畜や機械に対して回りくどい対応や周囲への気遣いをしている暇はありません。私は教会でよくこう尋ねます。率直に話してほしいですか、それとも遠回しに話しましょうか。すると大抵の人が選ぶのは率直にです。最後に農場で学んだのは基本に忠実でいることです。すべての会員にとって信仰過剰の最初の真理に勝る基本はありません。私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。神は天の御父で私たちを愛し身元に戻ってくることを望んでおられます。イエスは救い主であられ、贖いを通して私たちが死を克服して永遠の命を得ることを可能にしてくださいました。聖霊は慰め主、啓示者、教師、証人、指導者であられます。兄弟姉妹、私たちは霊の孤児ではありません。一人ではないのです。孤児ではなく両親がいることの利点は何でしょう。両親から学び、両親の経験から恩恵を受け、警告によって危険を避け、彼らの知識のおかげで理解が深まります。迷いや混乱はなく、騙されることも力を失うこともありません。天の御父が唯一確かな方法を教えてくださったとなればなおさらのことです。神の定めた方法は生きることや愛すること、助け、祈り、人と交わり、導き、結婚し、子供を育て、学び、真理を知り、福音を伝えることなど、さまざまな方面に及んでいます。主の方法は聖文のほかに真理を守るや和光度の強さのために、また預言者の教えなどの中にあります。例えば主は聖文の中でこう教えられました。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっている。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道より高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。終わりの日の悪の一つは、すべての人が自分の道を歩むことです。神言が警告しているように、自分を賢いと思ってはならない、自分の知識に頼ってはならないのです。主の方法で行う人は主から祝福を約束され、それを求める権利がありますが、行わない人は何の約束も受けません。預言者サムエルが新しい王を見つけるために使わされた時、主はご自分の方法と人の方法とを比較されました。顔形や身の丈を見てはならない、私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。誰もが困っている人を助けたいと思いますが、主はこのように警告されました。しかしそれは私自身の方法で行わなければならない。そうしなければ相手を傷つけるかもしれません。 自立を促す必要があるのです。たとえ助けることができても、相手が自分でできることを代わってすべきではありません。善意があだとなるのは世の中によくあることです。神は最善の方法をご存知なのです。別の例を見てみましょう。主は伝道の方法を定めておられます。それは聖文と私の福音を述べ伝えなさいに説明されています。また主は愛するための主の方法を定められました。世の人は二人が愛し合っていることが大切だと言います。天の御父もそれが大切であると教えておられますが、それだけではありません。愛を表現するには定められた方法と時があるのです。ジョセフ・スミスは若い時から主の方法を学びました。教会をどのように導いているのか聞かれた時、会員に正しい原則を教え、自らを治めさせると説明しました。私たちは植えられた場所で咲きなさいと教えられてきました。しかし新しい場所へ移って、子どもたちにもっと多くの友達や充実したプログラムを与えたいと思うことがあります。兄弟姉妹の皆さん、住む町が子どもの救いに欠かせない要素であると本気で考えているのでしょうか。使徒や預言者は家庭内で起こることは子どもが外で経験することよりはるかに重要であると教えています。どこで教えるか、育てるかより、どのように育てるかが大切なのです。もちろん住む場所を決める要素は他にもあって、主は確認を求める私たちを導いてくださいます。もう一つの問いは、自分はどこで必要とされているかです。私は16年間ヒューストン北ステ会長会で奉仕し、その間に多くの人が引っ越してきました。そして電話で、どこが一番良いワードですかとよく聞かれました。でも私たち家族が力になれるワードはどこでしょうかと聞かれたのは16年間で一度だけでした。どこで私たちは助けることができますかと聞かれたのです。ブリガム・ヤング大官庁は召された場所に行って教会を築くよう会員たちに要請しました。今でも預言者の依頼があればどこへでも行くという忠実な教会員があらゆるところにいます。しかしモンソン大官庁が1400万の会員それぞれにどこで必要とされているか告げてくれるでしょうか。主の方法は各自が指導者の教えに耳を傾け、正しい原則を理解し、自らを治めることです。教会でさまざまなことが起こり、主があらゆるところで御業を早めておられる今日、すべてを主の方法で行うことが大切です。神は恩子を送ることによってもっと素晴らしい方法を備えられました。キリストの教義は道であり、この他には人を神の王国に救う道も名も天下に与えられていないのです。多くの人が混乱した人生を送り、禁じられた道をさまよい、誤った選択の結果に苦しんでいるのを目にするとき、私はアルマのように叫びたくなります。おお、私が天使であって心の願いを遂げることができたら良いものを、私の願いとは出て行って全ての民に悔い改めを叫ぶことである。まことに私はあらゆる人に贖いの計画を告げ知らせ、悔い改めて神の身元に、そして神の道に来ることを彼らに勧めたい。主には確かな道があることを証しします。天の御父は私たちを愛し助けたいと願っておられ、最善の方法をご存知です。私たちは霊の孤児ではないのです。イエス・キリストは道であり、真理であり、命であられます。主の方法はこの世において平和を、来るべき世において永遠の命を受けられるように私たちを導いてくれるのです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
地上における救い主の働きはすべて成し遂げられました。ゲツセマネと十字架上の主の苦しみは終わりました。使徒行伝1章にはこうあります。イエスは復活した後、40日にわたって使徒たちに現れて神の国のことを語られた。 主はこう言われました。聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。その後間もなくイエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなった。イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていった。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるであろう。確かに救い主は再臨の時に戻って来られますが、それまでにイエス・キリストの福音は地の果てまで述べ伝えられなければなりません。マタイ伝によれば、使徒は福音をすべての国民に伝えるという特別な戒めを受けました。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。時の中間の時代、初期の教会で福音が伝えられたのはイスラエルの家に限られていました。その後、専任使徒のペテロはイスラエルだけでなく異邦人にまで福音が伝えられる時が来たことを告げる啓示を受けました。使徒行伝10章と11章から、教会をより多くの神の子らの間に広めるためには、その手続きと方法を教会の管理役員と全会員に知らせる必要があったことが理解できます。福音が異邦人にも伝わることをペテロに理解させるため、主は異邦人の百卒長であり善良な人であったコルネリオを使われました。当時の教会員はそのような考えを知りませんでしたが、教会の実務上の変更を知らせる啓示が専任使徒であるペテロに与えられました。そして福音は急速に異邦人の間で広まるのです。当時の教会が広まった例の一つとして、異邦人への偉大な使徒パウロの改心があります。パウロはダマスコに向かう途中で次元を受け、光を目にし、声を聞き、罪を悔い改め、神によって召されました。そしてイエス・キリストの福音を広める大きな力となったのです。では次に、1800年後の福音の回復、すなわち再臨に先立つ万物更新の時に目を向けましょう。私は教会が預言者ジョセフ・スミスを通して回復され、現在も大官庁会と十二使徒定員会の下で前進していることを証しします。古代の使徒の時代と同じく、彼らも全世界に福音をもたらすという戒めを受けています。末日聖徒イエス・キリスト教会は1830年に組織されて以来、主の定められた時に沿って国から国、文化から文化、人から人へと着実に全世界へ広がっていきました。そして1978年、専任使徒を通じて啓示が与えられるという正しい方式にのっとり、この度はスペンサー W ・キンボール大官庁に神権に関する啓示が与えられました。世界のすべてのふさわしい男性が神権を受け、人々が回復された福音のあらゆる祝福を受ける助けができるようになったのです。多くのではなく、すべての御父の子供たちが福音のすべての祝福を受けられるようになりました。キリストの再臨が近づいている時代の神の王国にとって、それは時宜にかなった決定でした。それが私にどのような意味を持ったかをお話ししましょう。伝道部会長に召されて、妻と家族とともにメキシコへ出発する時でした。当時70人だったリチャード・G・スコット長老からこの特別な啓示が発表されることを聞きました。その経緯を聞いていると、私の目に涙が溢れてきました。それが正しいことであり、全人類が福音のあらゆる儀式と制約と祝福に預かる時が来たことを知って、 言葉に表せないほどの喜びを感じました。それは34年前のことでしたが、その後私が70人となって、先ほどの啓示によって大きな祝福を受けた信仰深く忠実な人々の住むアフリカ西地域で数年間働くことになろうとは、その時知り由もありませんでした。妻と共に4年間生活しました。その経験は素晴らしいものとなり、私たちの人生を変えてくれました。西アフリカの人々は神を信じ、自分たちの信仰を恥じることなく宣言し、人と分かち合います。また素晴らしい指導力を持っています。彼らは100人単位で教会に加わり、アフリカ西地域のどこかで毎週いくつかの支部やワードが組織され、それらのほとんどはアフリカ人の親権指導者と補助組織指導者だけで構成されています。皆さんがナイジェリアのアバ神殿やガーナのアクラ神殿に行って共に参入し、彼らの決意を感じ、全員がアフリカ人である神殿会長会と親しく交わり、あるいは今日このカンファレンスセンターに出席しているアフリカ人の地域70人と話していただけたらと心から思います。弁護士、大学教授、会社の管理職を務める人もいます。またアフリカのステーク、ワードの指導者や家族と親しくなっていただけたらと思います。アフリカ全土で会員は教会の教科課程に従って開かれる2小学校、補助組織、親権組織のクラスに出席して神聖な経験をしています。福音をよく理解し、御霊によって教え学んでいます。福音を学ぶアフリカの人々は幸せです。西半球の多くの人々が心を奪われている外見を気にしないからです。果てしない物欲に心を向けていないのです。アフリカ人は些細なことを気に留めず、最も大切なことに最大の関心を向けると言われています。豪華な家、立派な車にはほとんど関心がなく、御父と御子イエス・キリストを知り、永遠の家族を築くことに大きな関心を寄せています。彼らの信仰の自然な結果として、主は意義深い方法で彼らを引き上げておられます。彼らが私たちと同じようにしていることが分かれば、末日の教会の発展に彼らが重要な役割を果たすことになるとしても、何ら驚くに当たりません。旧約の預言者ダニエルは、終わりの時の神の王国について、人手によらず山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むのを予見しました。アフリカの素晴らしい兄弟姉妹はこの予言の成就に重要な役割を果たして当然であり、主の定められた方式に従ってその啓示は成就されることでしょう。天の御父はそのすべての子らを愛しておられ、イエスはキリストであり、福音は聖者と死者を含むあらゆる人にもたらされることを、イエスキリストの聖なる御名によって明かします。アーメン。
純潔の立法が非常に重要なのはなぜでしょうか。霊に関わる非常に重要で根本的なこれらの原則が真実であると聖霊が皆さんに明かしてくださるよう祈っています。純潔の永遠にわたる重要性は、天の御父が子供たちのために立てられた幸福の計画という広い視野に立って初めて理解することができます。すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子、娘です。したがって神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。すべての人は地上へ来る前に神の霊の子供として神と共に住んでいました。御父の計画により神の霊の息子、娘たちは肉体を得、地上での経験を積み、生命に向かって進歩することができます。私たちは肉体があるために 前世では到底得られなかったさまざまな意義深く感動的な経験をすることができます。そこで他の人との関係、真理を認め真理に従って行動する能力、イエス・キリストの福音の原則と儀式に従う力は肉体を通してさらに強められます。現世の学びの場において永遠の生活に備えられるよう、優しさ、愛、親切、幸福、悲しみ、失望、苦痛、さらには肉体的な制約という苦難を経験します。簡潔に言えば、聖文に書かれているように肉において学ぶべき教訓があり、積むべき経験があるということです。地球が創造された後、アダムはエデンの園に置かれました。しかし重要なことに、神は人が一人でいるのは良くないと言われました。そしてエバがアダムの妻、助け手となりました。幸福の計画を実行するには、男性と女性の霊と肉体、精神と情動の独特な結合が必要だったのです。主にあっては男なしには女はないし、女なしには男はないのです。男性と女性は互いに学び、強め、祝福し、補うのです。この世に命をもたらす手段は、神によって定められたものです。神がアダムとエヴァに授けられた最初の戒めは、彼らが夫婦として親になる能力を持つことに関連したものでした。産めよ、増えよ、地に満ちよという戒めは、現代にも当てはまります。したがって男女間の結婚は、前世の霊が現世へ入るための承認された手段です。結婚前の禁欲、結婚後の定説は、この神聖な手段を汚れから守るものです。生殖の力には、霊的に重要な意味があります。この力を誤って用いるならば、御父の計画と現世の生活の目的が損なわれます。創造主である天の御父と御子は、お二方の創造の力の一部を私たち一人一人に委ねられました。命を生み出す力を正しく用いるための特定の指針は、御父の計画の中で非常に重要な要素となっています。その神聖な力についてどう思うか、どう用いるかによって、現世における幸福と永遠の世における行く末がほぼ決定されるのです。ダリン・H・オックス長老はこう説明しています。この世に生命を送り出す能力は、神がその子供たちに賜った思考の力です。その行使は最初の戒めの中で命じられました。しかしその御用を禁じる別の戒めも与えられました。神がご計画を実現される上で、生命を生み出す力が果たす目的を理解すれば、教会がなぜ純潔の律法を強調するのかは明らかです。結婚という絆を離れて、この創造の力をどのように行使しても、それは男女に付与された最も神聖な属性を貶め、歪める罪深い行為です。末日聖徒イエス・キリスト教会には普遍の標準があり、性的な関係は婚姻関係を結んだ男女間でのみ認められています。そのような関係は単に好奇心や性欲を満たすためのものでもなく、自分中心の娯楽や遊びでも相手を征服するためのものでもありません。それは人の神聖な特質や可能性を表す最高の方法の一つであり、夫婦間の情緒的、精神的絆を強める一つの方法です。人は道徳的な選択の自由を祝福としていただいており、神からの受け継ぎによって神の子供であると言えるのです。私たち一人一人の中にはある程度、生まれながらの人が力を振るっています。生まれながらの人は、悔い改めず、肉欲や官能に溺れ、気ままで、どう過ごしやすく、高慢で利己的です。生まれながらの人とは、動物的な情欲に負け、霊的な心を曇らせてしまう、この世的な人です。 それとは対照的に、キリストの人は霊的で、劇場をすべて制し、節度と自制心があり、情け深く利己的ではありません。キリストの人は神の御言葉をしっかりとつかみ、自分を捨てて自分の十字架を追い、忠実、忠順、救い主と主の福音に対する献身を示しながら、狭くて細い道を前進します。神の息子娘として私たちは神から神聖な能力を受け継いでいますが、現在は堕落した世界に住んでいます。アダムの堕落及びそれが霊と現世の生活に与えた結果により、私たちは罪や堕落、死の影響を常に受けています。それでも人は二つの部分からなっていて、永遠の部分である霊が堕落の影響を受ける肉体に宿っています。イエスが使徒ペテロに強調したように、心は熱しているが肉体が弱いのです。現世の試しはまさに次の問いに要約されます。自分は生まれながらの人の傾向に従うのか、それとも聖霊の導きに従って生まれながらの人を捨て、キリストの贖いによって聖徒になるのかという問いです。これこそが試しです。生まれながらの人の性欲、欲望、性癖、衝動はすべてイエス・キリストの贖いによって克服することができます。地上へ来たのは神のような特質を伸ばし、あらゆる情欲を制するためです。御父の計画の目的は、ご自身の子供たちに導きを与え、幸福になるのを助け、復活し昇栄した肉体を授けて身元へ無事に連れ戻すことです。天の父は私たちが光の中で共に生活し、希望に満たされるよう望んでおられます。対照的にルシフェルは私たちを混乱と不幸に陥れ、永遠の進歩を妨げようと躍起になっています。ルシフェルは私たちが暗闇の中で孤独を味わい、希望を失い、自分のように惨めになることを望んでいるのです。サタンは執拗に御父の計画の中で最も重要なものを歪めようとしています。サタンには肉体がなく、永遠の進歩が止められています。川の水がダムによってせき止められているように、サタンは肉体がないために永遠の進歩を止められているのです。ルシフェルは神に反抗したために、骨肉の体を通して可能となる現世のあらゆる祝福と経験を拒んだのです。肉体に宿った霊だけが学ぶことのできる教訓を学ぶことができません。全人類が文字通り復活を実際に受けられるということに憤りを感じています。御父が立てられた幸福の計画と人の霊的な成長にとって肉体は非常に重要なものであるので、ルシフェルは肉体を誤って使用するように誘惑して、私たちの進歩を妨げようと企んでいます。皮肉なことに、肉体を持たないゆえに惨めな状態にあるサタンは、私たちが肉体を誤用し、サタン自身のように惨めになるよう誘惑しています。サタンは肉体を霊的な破滅へ誘う試みの主な標的にしているのです。純潔の律法を破ることは重大な罪です。救いの計画を知り理解する人々にとって、肉体を汚すことは背きの行為であり、自分が神の息子娘であるという真実を否定することです。永遠の世に目を向けるとき、サタンが進める偽りの交わりは一時的な虚しいことであることがたやすくわかります。アルマは息子シブロンに、劇場をすべて制し愛で満たされるようにしなさいと勧めました。重要なことに、生まれながらの人を鍛錬するならば、神と神の子供たちを一層豊かに深く永続的に愛することができるようになります。
愛は義にかなった時世により増すのです。マリオン・G・ロムニー館長はこう宣言しています。心の清いもの、徳高いものに約束されている祝福以上に熱心に求めなければならない祝福が他に考えられるだろうか。イエスは最大の報いを心の清いもののために残しておかれたように思われる。彼らは神を見るであろうと主は言っておられる。そしてそのような人々は主にまみえるだけでなく、主の御前にあって安らぎを感じるであろう。救い主の約束を読んでみよう。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増すであろう。また徳の道を歩むときこのように約束されています。聖霊は常にあなたの伴侶となるであろう。したがって純潔の律法を守るならば現世で受けられる最大の祝福のいくつかを賜ります。すなわち家族、友人、教会員、そして最終的には救い主の御前に出るのにふさわしい霊的な自信を得られるのです。希望を持って光の中を歩むとき貴族感が満たされるのです。皆さんの中には性的な罪やその他の罪を悔い改める必要のある人もいるでしょう。救い主は偉大な医者と呼ばれていますが、これには文字通りの意味と象徴的な意味があります。人は皆怪我や傷から生じる痛みを経験したことがあります。罪を罪悪感または良心の咎めをもたらす霊的な傷と考えてみてください。罪悪感は危険から身を守る警告となり、それ以上傷口を広げないようにする守りとなります。救い主の贖いによって霊的な傷が癒され、罪悪感が取り除かれます。しかし癒されるためには主イエス・キリストを信じる信仰を持ち、悔い改め一貫して主に従順でなければなりません。そうすれば良心の平安、慰め、霊的な癒し、再生を受けることができます。皆さんのビショップや支部会長は悔い改めと癒しを助ける権能を持つ霊的な医者の助け手です。忘れないでください。悔い改めの程度と深さは罪の性質と重大さに釣り合ったものでなければなりません。特に制約を交わした末日生徒にとってはそうです。深刻で霊的な傷を完全にまた十分に癒すには持続的な治療と時間が必要です。これまでに述べた教義は世の多くの人々にとっては古臭くて時代遅れのように思われることでしょう。しかし主の真理は流行や人気、世論によって変わるものでは決してありません。純潔の律法に従うならば現世では幸福が増し、永遠の世では進歩が可能になると約束します。純潔と徳は現在もこれまでもそしてこれからも常にあらゆるものに勝って最も大切で尊いものなのです。主イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。
お話ししてくださった皆さんと美しい音楽を提供してくれたブリガム・ヤング大学の学生による聖歌隊に感謝します。 今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。それでは十二使徒定員会のラッセレム・ネルソン長老のお話を聞きます。ネルソン長老のお話の後、聖歌隊がさらに清くなお務めんを歌います。閉会の祈りは70人のジェイ・デビン・コーニュシュ長老が捧げます。
兄弟姉妹の皆さん、私はモンソン大官庁や他の指導者と同様に多くのふさわしい宣教師が必要であるという預言者の呼びかけに応えた人々を称えたいと思います。現在かつてないほど伝道活動に対する熱意の波が全世界に広がっています。昨年10月のモンソン大官庁による歴史的な発表以来、大勢の長老や姉妹、夫婦が召され、さらに多くの人が準備を進めています。今ではこの宣教師たちをどうするのですかという質問さえ受けます。答えは簡単です。宣教師がいつも行ってきたことをこれから先も行います。福音を述べ伝え、神の子供たちに祝福をもたらすのです。さらに多くの若い男女が伝道の召しにふさわしくあろうと努めてこの波に乗るでしょう。皆さんはこれが真理と義の波であり、その波に乗るさまざまな機会があることを理解することでしょう。10代の皆さん、新しい教科課程を受け入れ、イエス・キリストの教義を互いに教え合ってください。今は皆さんが神の慈しみについて人に教える準備をする時です。若い男性と女性の皆さん、皆さんにとってまた神にとって皆さんが教育を受けることは重要です。可能なところでは、伝道後に大学に通いたいのであれば、伝道を始める前に志望校に入学願書を出すようにしてください。多くの高等教育機関が宣教師候補者に18ヶ月から30ヶ月の休学を認めています。こうすることで長老と姉妹の皆さんは将来の高等教育を受ける場所について心配することなく奉仕できます。このような計画を可能にしてくれている教育機関の指導者の皆様に感謝します。両親や教師の皆さん、宣教師の奉仕にふさわしくなるように和行動を備えてこの波に乗ってください。やがて皆さんの模範的な生活が友人や隣人の関心を引くことでしょう。なぜ今のような生活をしているのか尋ねる人に答えられるように備えてください。希望と喜びにあふれる理由を説明する用意をしてください。そのような質問にはこう答えると良いでしょう。宣教師に尋ねてみましょう。彼らが答えてくれます。でもしよければ宣教師が教えてくれるとき、私も同席します。成人の皆さん、この波に乗って将来の宣教師が霊的、物質的、経済的に備えるのを助けてください。貯金箱に小銭を入れることが皆さんの習慣の一部となります。年配の夫婦の皆さん、伝道に行ける日を計画してください。皆さんの奉仕に心から感謝します。その時まで、モンソン大官庁が提案したように、中央宣教師基金に献金して伝道活動を経済的に助けることもできます。教会の伝道部を管理するように召されたエリ抜きの兄弟と伴侶の皆さんもこの波に乗ります。彼らの奉仕は現在と将来の人々の行く末に影響を及ぼします。伝道部会長は宣教師の福利や安全や成功に対する成功の鍵を持っています。 伝道部内のステーク会長や地方部会長と協議した後、宣教師に特定のステーク、ワード、または支部で働く割り当てを与えます。ステーク会長とビショップは、宣教師候補者との面接にもっと多くの時間を費やすことで、この波に乗ることができます。多くの真剣指導者は、ユニット内の伝道活動に対する責任の鍵を持っており、会員に伝道への参加を促します。ワード評議会の兄弟姉妹がこの波に乗り始めています。評議会には、ワード伝道主任がいます。ここで、伝道主任の皆さんに向けて具体的にお話したいと思います。皆さんはワードの伝道活動を進めるためにビショップにより召されました。また多くの成果を上げて補佐が召されている人もいます。皆さんは評議会であまり活発でない会員やパートメンバーの家族、福音に関心のある人々について話し合います。またワードの専任宣教師と定期的に集会を持ちます。宣教師に助言し、宣教師を支援します。宣教師のデイリープランナーをレッスンの予定で満たしてください。これは皆さんの責任です。この技を成功させるには皆さんの役割が不可欠なのです。皆さんが信仰と熱意を持って波に乗れば、他の人もそうします。ワード伝道主任は神の子供たちを救出するこの神聖な技において会員と宣教師をつなぐ役割を担っています。教会員でない友人や隣人もこの波に乗ることができます。彼らに良いことや真実を取り入れて生活するように進めましょう。またそれ以上のもの、神の永遠の計画によって家族を永遠に結ぶ輝かしい真理を受け入れるように進めましょう。この真理と義の波は素晴らしいものです。人が作ったものではなく、主からのものです。主は時が来れば私の技を速やかに行うと言われました。この波の起こりは193年前の神聖な宣言にあります。非常に短い御言葉です。これは私の愛する子である、彼に聞きなさい。全能の神はこう述べて、少年ジョセフをイエス・キリストに紹介されました。こうして福音の回復が始まりました。なぜでしょう。生ける神は愛に満ちておられるからです。神の子供たちが神とイエス・キリストを知るように、そして不死不滅と永遠の命を得るようにと願っておられるからです。この輝かしい目的のために宣教師は回復について教えます。宣教師は2000年前に主がご自身の教会を設立されたことを知っています。主の十字架の刑と使徒たちの死後、人々は教会とその教義を変えてしまいました。その後、霊的な暗黒の時代を経て、昔の預言者たちが預言したように、天の御父とイエス・キリストが教会と教義と真剣の権能を回復してくださいました。そのおかげで全ての人が救いと聖霊に必要な知識と儀式と再び得られるようになったのです。やがて聖霊した私たちは神とイエス・キリストの身元で永遠に家族と共に住むことができるのです。私は回復について語るといつも感動を覚えます。実に素晴らしい歴史上の事実です。驚くべき御業です。目を見張る出来事です。天の使いが この御業の権能と力を授けるために来たのはなんと素晴らしいことでしょう。永遠の御父とイエス・キリストは預言者ジョセフ・スミスに何度も見姿を表されました。お二方の指示のもとにさらに天の使いが目的を持って訪れました。例えば天使モロナイはモルモン書を明らかにしました。バプテスマのヨハネはアロン神権を回復しました。ペテロ・ヤコブ・ヨハネはメルケゼク神権を回復しました。モーセはイスラエルの集合の鍵を授けました。エライアスはアブラハムに関する知識の鍵を授けました。エリアは結び固めの権能の鍵を回復しました。その他昔の生徒たちが持っていた知識が回復されました。主は新たな聖文を与えてくださいました。聖書にイエス・キリストについてのもう一つの証であるモルモン書が加えられたのです。それは古代アメリカにおける復活された主の共同の技と予言の記録です。神の偉大な幸福の計画、すなわち救いの計画について説いている書物です。モルモン書は聖書と完全に調和しています。これらの記録はイエス・キリストの福音が真実であり贖罪が重要であることを宣言しています。回復は聖書の多くの予言を成就しています。例えばイザヤは主の家が山々の頂に立つと予言しました。モルモンの開拓者がアメリカ西部の山々へ移住したことは犠牲と信仰でその予言を成就した出来事です。イザヤはまた神が不思議な驚くべき技を行われると予言しました。それは現在数を増し続ける宣教師の神聖な働きによって成就されつつあります。十分の一に関する旧約聖書の教えが回復されました。その結果十分の一を納める従順な人が祝福を受けています。メルキゼデクに関する記述は回復に伴う聖文により明確にされています。ヨセフの木であるモルモン書とユダの木である聖書が神の手で一つになるという予言はすでに成就しています。回復は新約聖書の聖文も明らかにしています。死者のバプテスマに関する聖書の記述がよく理解できるようになりました。亡くなった先祖のための儀式が現在世界中の141の神殿で執行されています。福音を知らずに死んだ先祖に救いを与える方法は他にありません。もう一人の御使いが中空を飛び地に住む者に述べ伝えるために永遠の福音を携えてくるという黙示者ヨハネの次元は天使モロナイの使命とモルモン書について予言しています。モルモン書は回復の最も重要な部分です。それは主の指示の下で書かれ保存され伝えられました。神の賜物と力により翻訳されました。教義と誓約の書には預言者ジョセフ・スミスに与えられたさらに多くの啓示が含まれています。私たちは他のどの預言者よりもジョセフ・スミスを通して多くの聖文を与えられています。ジョセフはイリノイ州ノーブーの生徒たちにこう言いました。私は自分が完全であると言ったことは一度もないが、私が教えてきた啓示には全く誤りがない。会員と宣教師は協力して神とイエス・キリストと福音について学ぶよう人々に勧めます。探求心のある人は熱心に求め、これらが真実であるという確信を得るために祈ります。そして聖霊の力によって真理が明らかにされるのです。私は神と御子イエス・キリストが回復とその力によって全地に真理と義の大きな波を押し広げてくださることに感謝します。私たちがこの波に乗って主の命令を果たし、あらゆる国民、部族、国語、民族に福音を携えていけるようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
our holy and eternal Father in heaven.
聖なる永遠の父なる神様、あなた様の愛に、慈愛に、そして御子イエス・キリストに特別に感謝をいたします。生ける預言者に導かれるというこの特権と祝福に、また今日受けた教えと霊感に感謝いたします。心と思いを開いて、それらの言葉をよく心に留め、自分自身を変えることができますように、御父の望まれるような人間になれますように、これらのことを聖なる御子イエス・キリストの御名により、アーメン。
松井
知聖とイエス・キリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はブリガム・ヤング大学の合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビル・ディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。